武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻1、信長の親衛隊。4、負傷をし交渉実践、浅井朝倉滅亡へ導く。元亀元年1570年、姉川前哨戦での真狩りや石山合戦における一番槍によって有名を轟かせた成政。主君織田信長はこのあと北近江の浅井長政、越前の朝倉義景らを滅亡へ至らしめていくが、その中での成政の功績も見逃せない。浅井朝倉連合軍は1570年9月の大坂本願寺の決起に合わせて現在の滋賀県大津市の坂本へ進攻し、信長の重臣森義成を討ち取り、京に攻め入る動きを見せた。危機感を募らせた信長は9月23日に大坂からの撤退に踏み切り、先んじて浅井朝倉軍を打つべく、翌日には近江へ直ちに兵を進める。成政は10日前の春日井堤の戦いで傷を負っていたが、おそらくは十分に言えぬままこの近江出陣に馳せ参じたのだ。翌25日に信長は成政をはじめ明智光秀ら16人もの武将を現在の大津市阿能要害に入れた。不意をつかれた敵はすぐさま比叡山へ駆け上がってしまう。峰々に隠れ散った敵を倒すのは困難を極め、持久戦へ陥りつつあった。そこで信長は現在の大津市延暦寺の僧侶たちを呼びつけ、彼らを下山させるよう求め、応じなければ比叡山に火を放つと詰め寄る。だが五番田延暦寺は信長の怒りを買い、有名な比叡山延暦寺の焼き討ちを翌年に招く。さて膠着状態を切り開くために成政は菅谷長頼とともに信長の使いとして敵陣へ赴き、双方の対陣、使卒は疲弊しその戦なし、翌日を定めて合戦に及び勝負を決すべし。互いの軍がにらみ合うだけでは兵たちの心身が消耗するばかりで全く無益である。そこで日時を決めて戦い、 勝ち負けをはっきりさせようではないかと述べたという。長期戦の具を解き、堂々たる短期決戦を申し込んだのだ。どうやら断られたらしいが、武勇だけでなく使者の役割も信長から期待されていたことが分かって興味深い。不肖の身でありながら実戦から交渉までこなすのだから見事なものである。その後も両軍の睨み合いは2ヶ月半にも及んだが、12月に将軍足利義昭の仲介で和解した。この1年で各地を転戦してきた成政が次に史料上で出てくるのは3年後になる。その間の元亀3年10月、甲斐、現在の山梨県の武田信玄の挙兵を受け、義昭までもが信長包囲網に加わった。12月には信玄が現在の静岡県浜松市北区の三方ヶ原で徳川家康に対称して信長の後輩を脅かす。ところが翌年4月に信玄が病で陣中で亡くなり、天は信長に味方したかのようであった。7月に信長は自身に逆らった将軍義昭を追放し、200年以上続いた室町幕府を滅ぼす。さらに戦いに明け暮れた元亀の年号は不吉であるとして朝廷に改元を求めた。信長自ら選んだのが天正。まさしく信長政権の本格的到来を告げる改元といえよう。天正元年1573年8月に信長は長政を葬るべく、成政も引き連れ北近江へ出陣する。信長軍の動きを見て義景も越前から同じ地に進んできた。だがほどなく劣勢を悟った義景は早くも退却を始める。これを逃さなかったのが成政たちだ。8月10日、前田利家らと共に夜襲をかけて朝倉軍に多くの損害を与え、信長を大いに喜ばせた。勝機を見出す力も武者の覚えたるゆえんの一つだろう。かかる追撃戦が朝倉氏を崩壊へ導く決定打となる。波に乗った信長軍は朝倉氏の本拠一条谷、現在の福井市へ迫り、義景はいとこの景明に裏切られ自らの命を絶った。朝倉氏の終焉である。瞬く間に信長軍は取って返し、浅井氏の本拠小谷城、現在の長浜市を包囲した。ついに長政は9月1日に腹を切り、浅井氏も滅んだ。戦場はもとより、時には使者として成政が躍動した浅井朝倉攻めは、彼の幾多の戦歴の中でも一段と目を引く。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。